先週の週報をまた見ていただければ、ありがたいんですが、年に3回なし4回、教会学校教師、まあその関係するものの、研修会を、開いております。限られた人になりますので、その働きが、その研修会がどういうことをしているのだろうかと、思っていらっしゃる方もおられるかと思いますが、約2年かけて、一つの本を、教師たちと読み合わせております。教師たちの中にも、なぜこの本ですかという声が聞こえないわけでもありませんが、題名は、賢者、賢いものですね。賢者の生活リズムという、私はいい本だと思ってるんですが、そうですね。今私たちは何かをする、何かを知っているということよりも、何であるかが大切であるということを主眼において、書かれています。どうしても私たちは一週間の生活を見ても、この教会生活しか見えないところがあるんです。自分自身は家庭生活のこととか、さらに、職場の生活、自らが知っていると思いますが、私たちを導いておられる主は全部見備えしておられる。まあ、願わくばそこにちぐはぐがないようにといつも思います。自らもそう思います。ですから何であるかが問われるということで、具体的にそうしたことを、少し日本人、まあ、日系の人が書いたんですが、少しこう、ちょっと国情の違い、国の違いもあって、馴染めない部分もありますけれども、そうした視点で書かれていますね。で、先週は回復というテーマで、単にこの魂の回復、もちろんそれに関係するんですが、私たちの日常生活の中で、まあ、教会学の教師であろうがなかろうがですね、食べる楽しみがあるでしょうと。眠る楽しみがあるでしょうと。全部楽しみということで、統一したん。もう一つは、エクササイズとありましたが、なんて言いますか、遊ぶことの楽しみという。もう一つある。私たちがややもすると、こう、見過ごしてしまいやすい。託されている財に対してそれを楽しむ必要がある。ということで、献金の楽しみということで、全部楽しみシリーズでご一緒に学びました。もう一度転勤いただいたことでした。さて、この話をするのも、イエス様自身がそういうお方であった。楽しんでおられた。今日は15章の皆さんがよくご存知の、ある意味では、教会に長らく集っていらっしゃる方はもう読み慣れた。ああ、あの羊飼い、銀貨の話なんです。1、2節をもう一度見ていただきたいと思うんですが、14章から繋がっております、順番に来てるんですが、1節、2節をもう一度言いますと、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。食事まで楽しんでらっしゃったんです。食事まで一緒にしていると不平を言い出したという。ルカによる福音書15章。三つの例え話をもってこの後、イエス様は語っていらっしゃいます。ファリサイ派の人々や立法学者たちが、このイエス様はですね、罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていることが気に入らなかったんです。不平を言っている。それが前提となって、三つの例え話が語られています。イエス様が大変食事を楽しんでらっしゃった。そのことがかえって、誤解を招いたわけですね。ファリサイ派の人々や、この立法学者たちという、まあ、一言で言えば宗教家たちでありますけれども、当時の徴税人や罪人というのは神の掟に背いて生きている人だというベッテルを離れていました。そんな彼らと食事を共にしていらっしゃるイエス様、いかがなものかなと言っているんです。それに対してイエス様が今日は二つの例え話からですけれども、一つの特徴ある共通の言葉がそのことをもって、まあ、 一匹の羊が招かれた。失った、亡くなった、銀貨が元に、女性のところに戻ってきたことに対して、一緒に喜んでくださいと言った。6節にありますね。一緒に喜んでください。また9節にも、一緒に喜んでくださいと、こうおっしゃっていらっしゃいます。見失った一匹の羊を探し回っているこの羊飼い。なくした一枚の銀貨を探す一人の女性の姿を通して、このところでイエス様は、一人の大切さ、一人の魂の重さを覚えながら、一生懸命に探し回って、いらっしゃるイエス様の愛のお姿が描かれています。以前申し上げたかもしれませんが、あえて一生懸命と書き、宣教師も書きましたし、あえてこの言葉を使います。私は一生懸命に何かすると言いますね。自分の一生を、一つのこの命をそこにかけるっていう、一生懸命です。どうもこの言葉は、国語学者に言わせますと、もともとは一生懸命から生まれた言葉だと言われます。一生って一つのところなんです。これは昔の武士たちが用いた言葉でして、上の人からと言いますか、殿様から一つの任された土地を、その一つのところを命をかけて守る。そういうところから生まれた言葉だそうであります。ですから、一生懸命。思えばイエス様は一つのところに、一人の人に一生懸命になって命をかけなさった。そのところに、主の御愛を私たちは知っております。今日私たちはもう、このイエス様の救いに預かっている方々が大勢いらっしゃいますし、いや今、求めていらっしゃる方もいらっしゃいます。様々な、課題を持って集っていらっしゃる方も終わりかもしれません。いや、こんな戦い、苦しむ中にいます。こうした病を担いながらもここに来ていますという方もいらっしゃるかもしれません。どういう状況であろうと、この朝も、今イエス様は、一人一人を探し回って、探し求めて、一人一人を招いていらっしゃる。満たされたことを一緒になって喜んでいらっしゃる。そしてこの朝、その喜びを一緒に分かち合おうではないかと招いておられる。さてご一緒にいくつか見ていきたいと思うんですが、先ほど紹介しましたこの徴税人や罪人っていうのは、こうありますね。一節に徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。彼らの方からイエス様に近寄ってきたとあるんです。徴税人や罪人たちはイエス様に関心を持ってたんですね。関心がなかったら近寄りませんよね。関心がなかったら離れていくんです。でも関心があるから近寄った。ということは彼らがイエス様が私たちに対して熱い関心を持っていらっしゃるということを知っていたからです。例え話を見ていきましょう。見失った一匹の羊を、この羊飼いは見つけ出すまで探し回るという羊飼い。この話は、何度もよく聞きますし、だいたい状況わかると思います。もう一つは、八節以降に、この十枚のドラクメ銀貨というのは、当時の貧しい女性が結婚のために備えるものであったと言われています。なんか紐でこう、つながっていたらしいですね。で、ドラクメというのは、よく私たちが聞きます。デナリオン通貨とほぼ同じ単位です。ということは、1デナリオンが当時の成人の労働賃金と言われますので、そうした、価値のある、そういう価値を持った銀貨であります。で、その1枚をなくしたという。注意深く読んでみますと、なくしたわけですから、この女性は、灯火をつけ、家を履き、見つけるまで念を入れて探さないだろうかという、ここに、この一人の女性の姿に、イエス様の姿を見るんです。例えてますから。当時のユダヤ人の住まいというのは、こういう礼拝堂のように光をカーッとさすんじゃなくて、窓が小さかった。 光の差し具合が悪かったわけですので、灯し火つけたんです。どこに落ちたかは、失ったかわからないので。しかも意を吐く。灯し火つけてもどうもこう見つかりっこない。吐くということはね、それに当たったら音がするんです。どういう音がするかわかりませんが、吐いた、あ、感触があった。ということは、この一人の女性の探し方というのは、まず目で探したんですよ。あ、どこに落ちたかなって。そして、灯し火、光を灯すことによって、それを見ながら手でこう探す。それでも見つからないので、吐くことによって音がしたときに、あ、ここにあるというので、耳で探した。ということは、目で手で耳でという言葉に象徴されるように、全身を持って探したということを象徴して語ってらっしゃる。それほどの探し方をしたこの女性をもって、イエス様もそういう探し方をなさるんだということを語ってらっしゃるんです。この羊飼いにとっても、一人の女性にとっても、その持ち主にとってはかけがえのない大切な宝だった。失うことも失われては困るっていう。こうしてイエス様は例えを持って、一人の人が失われることは大きな悲しみなんだと言ってらっしゃいます。失われることは悲しみなんだと言ってらっしゃいます。なぜ悲しまれるんでしょう。お互い人間でも悲しむという、失うと悲しむという経験をします。その時に、理由として、ああ、これは役に立つから失ったら困るっていう。いや、利用価値があるから。いや、いつか将来役に立つから。だからイエス様を探されるんだろうか。そうじゃないですね。利用価値がない、あるなし、将来のことは、そんなことは差し置いて、この失われた一人はかけがえのない大切な宝だ。失われては困る。失われてしまっている現実に悲しまれるという姿です。なぜイエス様はこの悲しみを持たれるんでしょう。その理由どこにあるんでしょう。愛から出ているんです。この悲しまれる理由は愛から出ています。だいぶ前ですけれども、ご存知の方多いかもしれませんが、和歌山県の白浜に白浜バプテスト教会という、今もその後継の先生がその働きを後を継いでいらっしゃいますが、恵美太郎という牧師先生、関西聖書神学をご卒業なさった先生ですが、この先生は一つの大きな使命を持っていらっしゃいました。自らの命を絶つ人に対して、救いの手を差し伸べたいという働きに、多くの時間を差しなさいました。私も以前行った教会でお招きしたときに、よっぽどお疲れだったんでしょうか、その働きで。説教しながら眠られたこと一度だけ覚えています。先生すごいですね。それだけ疲れてんだとおっしゃったこと。それはほとんど働きなさったと思うんですが、あるとき一人の若者から電話してきたそうです。その問いかけが、なぜ私は生きなければならないんでしょうか、という、という経緯だったそうです。牧師は、ちょうどこの一匹の羊を失った子から電話でお話をなさったそうです。その話を聞いた若者は、なぜ私はいなくてはならないんですか。なぜ私は失われてはならないのですかと、問い返してこられたそうです。牧師は答えました。あなたがいなくなったら探す方がおられるからだ。あなたはすでに今イエス様に探されているんですよ。そう牧師はおっしゃったそうです。幸い導かれなさったと伺っておりますが、この問いかけはこの若者だけじゃないと思うんです。なぜ生きなきゃならないんですか。なぜ私はいなくてはならないんですか。なぜ私は失われてはならないんですか。 イエス様が探し回っておられるからです。多くの方は、こうした招きは、大勢の方がも扱っていらっしゃいますけれども、時にですよ。招かれている私だけれども、私は今神様から程遠いな。私は今神様のお心にかなうところに身を置いていないな。失敗し、迷い、恥ずかしいようなことになっているな。この朝を申し上げる必要ないかもしれませんが、礼拝から足が遠のいているな。教会生活がいつものように過ごすことができなくなったな、と思うことがあります。乱暴な言い方かもしれません。でも、聖書の語りかけることによるならば、そういう時にこそ、ひときわイエス様の愛が燃えるんです。そういう時にこそ、その人にこそ、見失った。なくしたものを悲しみ、愛ゆえに悲しまれ、その愛がひときわ燃えるんです。今、どうお聞きになられるでしょう。さて、羊飼いの例え話ですが、見つけ出すまで探し回った。見つけたんですね。見つけたら喜んでその羊をも担いで家に帰って友達や近所の人々を呼び集めて一緒に喜んでくださいと言っています。銀貨を失った女性も同じですね。見つかるまで念を入れて探した。念を入れて探し、見つけたら友人や他の女性と一緒に喜んでくださいと言っています。ああ、見つけたという喜び、見出したという喜びですね。うん。もういないから言えるんですが、私は三人の子供がいます。皆さんもそうだと思うんですが、大体みんな個性があるんですね。また、後で叱られるかもしれませんが、あえて言いますと、末っ子っていうのは、割と自由なんです。いつだったかまだ幼い時に三人連れて、家族五人で、一日ゆっくり楽しめるですね。まあ、そういうと招かれて、遊びに行ったことある。まあ、あちらこちらにいろんな乗り物がありますから、もう、キャックラキャックラと、もう、はめ外して、楽しんでおりまして、もう、あちら行きたい、こちら行きたいの、まあ、子供たち行ったんですが、だいたいみんなで一緒に行動しようと、そう、広い土地だからはぐれるからということがあったんですが、いつしか一番の末っ子いなくなったの。あの性格、今も、いや、そんなこと言ったら怒られるな。引き継いでるかなと思うときある。で、上二人と母親は割とこう、集団でこうと、私どうしても気になった。あちらこちら探して。どうもあの一日あれです。終わったような気がするんですが、あそこにおったと思って走っていくでしょ。またどっかいなくなる。もうそれの繰り返し。いつしか家族のもの笑ってるんです。なんてことね、私の後ろにおったの。まあ、笑い話ですけれども、それほど、まあ、親にしてこうですよね。それを見つけた時の喜びって、まあ、喜びっていうのは親だからこそってあるんですが、まあ、私の視野も狭いところもあるんですけども、ましてや神様が見出したっていうの喜びどうなんでしょうね。まあ、タイムの話しましたけれども、イエス様は一人の人に心を向けなさる。関心を向けなさる。そして受け入れてくださる。イエス様によって探され、見出される。今私たちはイエス様にどこで見出していただいているでしょう。あのイエス様の十字架のもとで誰一人漏れなく見出していただいているんです。いや、あそこでこそイエス様に見出された私たちは、今私たちもイエス様をそこで本当に見ることができた。あそこで、イエス様の十字架のもとで、痛みを覚えるでしょう。ああ、今までの私の歩みは、主のお心を痛めていたな。悲しみを経験します。でもそのことを、悔い改めると、7節と10節に語られておりますが、 そこでこそそういう帰り方をするときに、そこで許されるという経験、そこでイエス様に見出していただいたということを本当に覚えるとき、ああ主のものとされたんだなという経験をあそこでさせたく、そのようにイエス様を探しまして私たちを見出してくださったわけであります。大きな喜びです。ですから福音は喜びですよね。救いは喜びなんです。でもこの例え話、もう少し丁寧に見たいと思う。誰が一番最初に喜ばれたか。7節と10節を見ますときに、大きな喜びが天にあるとあります。10節には、神の天使たちの間に喜びがある、喜びは天にあると言っています。イエス様が私たちのうちにもたらしてくださった大いなるこの救いというのは、私たちにとって大きなやっぱり福音ですが、喜びでした。でも羊が喜んだとか銀貨が喜んだとは書いてない。持ち主が喜んだという、この持ち主である羊飼いであり女性はイエス様に例えているわけですから、イエス様が喜ばれた、神が喜ばれたわけです。ああ私はイエス様が喜んでくださるほどにかけがえのないものなんだなということを私たちも喜べるんです。私たちはイエス様の喜びを生み出すほどの大切な存在であるということを喜べるんです。まず主が喜ばれた、だから喜べるんです。神様が抱いていらっしゃるこの喜びが、私たち一人一人の喜びの確かな保証となるんです。なぜこの話するんでしょうか。現実私たちはそうした恵みに預かりつつも一喜一憂することに出くわします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これこそが神がキリストイエスにあってあなた方に望んでおられることですと、あのテサロニケの信徒への手紙1の5章16、11、18節にあります。大好きな方たくさんいらっしゃるでしょう。私の愛称聖句ですという方たくさんおられること知ってるんです。でも現実本当にどこでもそうかと問われるとチャレンジを受けるんです。一喜一憂することが私現実にあります。こんな御言葉もありますよね。よくおっしゃってくださるんですが、私も好きなんですが、主において常に喜びなさい、主において常に喜びなさい、常にですよ。重ねて言います。喜びなさい。時に私自身もそうですが、聞こえてくる声があるんです。本音を言えば、いつも常にと言われると、良いことがあると喜べるけれども、悪いことがあると喜べないんですよ。クリスチャンであるお互いの中にも、そうした自然の情が出てくることがあります。朝に喜びがあるけれども、夕べには憂いの中で眠ることがあります。揺れ動くんです。息中する、その時に私は弱いですということを経験することがあります。しかしここでしっかり私たちはいつも忘れてはならない言葉、主が喜んでおってくださるという事実にいつも目を向けることです。一喜一憂するようなことに遭遇するでありましょう。振り回されることはあるでしょう。でも天にある喜びに預かっているということです。イエス様が喜んでいらっしゃるからこそ、今私は現実は一喜一憂することがあるけれども、喜ぶことをいつも喜んでなさい、常に喜びなさい、それに預かっています。一喜一憂するという噂があるけれども、このキリストの喜びが私たちとして本当に強くするんです。どうぞこの朝もう一度目を転じて、自分自身だけではなくして周りの人に目を留めたいと思います。 このイエス様の喜びに預かる人々が何とか一緒に喜んだとあるんですから。一緒に喜べる人。主よ、もっともっとこの人ともあの人とも一緒に喜びたいのですという、その主の喜びに一人一人が預かって、私も一緒にその喜びに加えられる。これが伝道なんです。どうぞその喜びに預かりたい。あなたも私もと。この主の探し回って招かれるということは、今の私たちにもイエス様がこの使命を託しておってくださるということも深く覚えたいと思うのであります。主の喜びに預かっている。主の喜びに預かる。これが私たちがいかなる時も失われることない喜びではないでしょうか。お祈りいたしましょう。